溝江達秀の
超越文房ラジオ。
この番組では15カ国語を自在に操り、カナダのラバル大学で北米最多クラスの年間270コマを受け持つ国際言語学者溝江達秀が、英語をはじめとする語学を学ぶすべての人に、世界に共通する言語学の真髄を分かりやすくお伝えしていきます。それでは今回の番組をお楽しみください。
で、まあ、サンスクリット合宿に実は行きました。はい。でその話をしたいと思います。じゃあサンスクリット合宿に行きましたって言って、ゴールデンウィークの最中ですよ。30何人もいるんだからびっくりしますよね。男2人だけ、僕ともう1人で、あとみんな女性だったんですよ。大体ヨガの先生ですよ。大体はヨガの先生ですよね、で、あらって思ってね。でまあ、教室はなんか言い方すごく語弊ありますけど、なんとかサティアンみたいな感じなわけですよ雰囲気は言い方すごい悪いけど、そんな感じなわけですよね。でなかなかいい感じ醸し出してるなっていう、すごい不謹慎なコメントを心の中で思いながら、まあ行ったわけですよ。でこういうね、机があって椅子があってっていうオシャンティーな感じでは何でもなく、本当になんとかサティアン風だからご座じゃないけど、その上に座るわけですよ。でそこに8時間ぐらい座ってるから、最後もうお尻痛くて歩けないぐらいの感じなんですけど、そこでね、まず勉強する前にこういうことが言われるわけですよ。カバンとかあるじゃないですか、まあ、皆さんここに置いてるからあれ かもしれないけど、本は地べたに置かないでくださいっていうのから入るんですよ。と思って、最初嘘って思って、大事なものはちゃんと布を返しておきましょうみたいな、そういうところから入るんですよ。であと勉強するときにお祈り3回してからじゃないと勉強始められないんですよ。お祈り3回する意味、1回目は何？自分のためですね。2回目は何？あなたのためですね。3回目は何？世界のためなんですね。なので自分、他者、世界っていうお祈りをするっていうとこから始まるんですよ、でそこからこう勉強すると。そしたら午前中の部が終わりました。で午前中の部が終わった時、じゃあ普通のセミナーだったら、じゃあ飯食ってきますみたいな感じになるじゃないですか。ういーっすみたいな感じでわーって言って、じゃあ次1時半で戻ってきてねみたいな。そうじゃなかったんですよ。みんなで会食ですって言うんで、白い犬のバーって2つ敷いて、30人ぐらいいるから15グループぐらいになって、もちろんメニューはご存知ですよね。カレーですカレーなんですよ。でカレーが振る舞われるんですね。やったと思って、食ってやれって自分の中でまず思うわけですけど、お肉は一切入っておりませんっていう、ああビーフカレーじゃないんだみたいに、ちょっとベジタブルですみたいな。それはやっぱりインドの教えっていうか、インド哲学の教えでは、その殺さないっていうね概念があるから、その生きとし生けるものっていう、いやまあ野菜を殺していいみたいなんだけどダメなんですよね。であと五訓抜きってご存知ですか。食べ物やってる人は、そのニンニクだとかネギだとか、いわゆる臭いものですね、それは思考の妨げになるから食っちゃいけないんですよ。だから五訓抜きっていうのが、まあメニューとしてあるんですね。でそれでカレーはベジカレーが振る舞われるわけです。でここが面白かったんですよ。振る舞うわけだけど、まあ僕らに振る舞うんだったら、もちろん美味しいカレーを振る舞ってほしいじゃないですか。で美味しいと思うじゃないですか。まあ実際美味しかったんですけど、まず説明があるんですよ。カレー持ってきた人が、一切味見はしておりませんこれは分かりますね。神様に捧げるものですから、人間が味見できないんですよ。目分量でやって最大限に美味しいものを作りましたっていうところから入るんですよ。神様に与えるものだから。なるほどねと思って、じゃあお塩足りない人は塩をかけてくださいって言わなかったんですよ。お塩足りない人は 塩が足りない旨を手を挙げてお伝えくださいって言ったんですよ。いや俺自分で書けるから思うじゃないですか。ダメなんですよ。なんでっていうと、ちゃんと決まってるんですね。ご飯を食べる人は食べることを一生懸命食べる、ご飯を出す側は出すことを一生懸命出す、お使いする、ね、食べる人が食べることを全部従前にやり終えてから初めてサーブする側、提供する側は食べていいんです。なので塩をかけるという行為は食事の量なんていう作業のうちの一環として考えられるんで、サーブさせなきゃいけない、わざわざ呼んで、うん、お客さんだからこっちはだから塩かけてって行かなきゃいけないですよ。うっそ、そういうことあんだと思ってすごい勉強になったんですね。でそこで分かったんですよ、サンスクリット語合宿で。何が、僕の体はサンスクリット語をやる体じゃないということね分かったんですよね、うん、まず入った瞬間に入場禁止な体で行ったわけですよ。ドスコイみたいな感じで、ね、そうするとサンスクリット語をやるためには神の言語を勉強するので、殺生というかね、殺すっていう、その動物を殺すっていうことが許されない概念の中で言ってるから、僕を除いた人みんなベジタリアンだったんだね、そもそもが。でそれを知らないでただのデブが言ったんで、はい、もうごめんねって、ごめんねって思いながら1日目過ごしたんですよ。やらかしたと思って。はっきり言います、英語勉強してポテトチップスとコーラはバッチリ合います。サンスクリット語やりながらポテトチップスとコーラやったらぶん殴られますっていう絶対にやっちゃいけない行為なわけですね。そうなった時、僕はサンスクリット語をやりたいっていう本当の心の声が聞こえてきたんで、これただの今までやってた僕のやり方だったら、多言語やってるから、じゃあ英語やってその後フランス語やってスペイン語やってっていうのは言語としてやるには楽勝だなって思ってたおごりがあるんですけど、サンスクリット語はそのパターンじゃいけないって分かったんですよ、はっきり。でサンスクリット語をゴールデンウィークからやり始めて今に至るわけだけど、まあ、やり始めてっていうのは昔やったけど、それを思い出しながら、でも僕は20年前ぐらいにやったサンスクリット語の時にはいわゆる心技体という考え方、自分がやることに体と精神が伴って三位一体でなければいけないっていう考えは一切なかったんです。だからフランス語勉強しながら英語勉強しながらめんどくさい、まあこうね、まあ極端な話こうやって肘ついてなんかこうベローって食いながら I don't know とかって覚えてるねなんかこうバーってやってるのは何の罪悪感もないわけですよ、うん、あー音楽聴きながらおーマドンナとかって英語やっててね、アナと雪の女王とかってやってても何の罪悪感もないんですよ。サンスクリット語はそうはいかないんですよ、うん、まずお祈りから始めて心を清めて邪念を払い、邪念を払ったところで勉強できるという精神状態になってから勉強するんですよ、うん、ここで始まりました。2日目肉食っちゃいけねえなっていう、この肉好きがよって一切肉を、チャーシュー麺もチャーシュー外すってこのきついあの考えが自分の中にはもう辛くて辛くてしょうがないから、ラーメンを断ったんですよ僕の。だってチャーシューが乗っかっててチャーシュー外してさよならはできないよ、うん、だったら肉から立てっていう話になったんですよね。だからお肉をちょっとやめてみたんです、うん、まあ辛いですよね、ある意味いろんな意味で大変ですよね、うん、でまあそういうふうに自分のこのサンスクリット語、まあ、いわゆる自分が一番パッションを持ってるもの言語ですから、自分が一番パッションを持っているものにぶつけながら体もきれいになれたらいいなという新開発をしたんですよ今回。名付けてサンスクリットダイエットですだから自分が苦手なことがあったら自分が好きなものと合理的にぶつけて達成できないかなって考える方法をおすすめします。なので皆さんはまず潜在意識の中で、顕在意識ね、表に出てる意識の中では いやすっごいやりたいすっごいやりたいすっごいやりたいって言ってるくせに本当にやってないことってあるんですよ。例えば僕ね、まあちょっと自分の仕事の中で、まあ、ステップメールみたいなものを書く作業ってあるんですよね。潜在意識の中ではやりますって言ってんですけど、書きますみたいな感じでお約束したり、まあ、いろんなプロデューサーも含めて一切納品されないんですよ私ね。潜在意識でめっちゃ拒否してるわけですよ、ね、やりたくないって。皆さんあるんじゃない？ちょっと頭30秒ぐらい休めてみると、これすごいいいチャンスだと思いますよ今日来たの。例えば言語でもいいけど、英語やりたい、英語できない、でも結構自分の中では勉強してきたつもりなんだけどなんで喋れないんだろうとかってあるのかもしれないし、別に語学に無理くり結びつけなくても自分がやりたいと表面上言っておきながらも実は1ミリも進んでないことってあるんじゃないですか。私ダイエットです、それそうだったんですよ本当に。だからまた、やろうかなって思ったんだけど、なんかなって思って、いやまた これあげるって、また腹筋するとかって思った時にきついなって思ったんですよね。そこでね、また自分の背中を押す一言にあったんですよ。アンテナ立てろって言葉、まあ、新田さんも言ってますけど、アンテナを立てないと拾えないんですよ皆さん。自分の中に問題意識を持たないとダメなんだね、うん、で今日僕の話を聞いて問題意識が出れば、その問題意識の解決はいつか見つかります。それはもう確実に見つかるんです。ただ自分の中に問いを立ててない人は問いがないから絶対に解決しないんですよね。だから問いを立てるっていうのがすごい重要なんですよ、自分の中に問いを立てるっていうのがね、うん、で僕の中にサンスクリット語を勉強するには心技体が三位一体にならなきゃいけないっていうことが分かってたのと同時に、運を充電するんだなってことが分かったんですよ。サンスクリット語ってやったことのない未知の世界を教えてくれるから、その未知の世界を教えてくれる言語をやるっていうことは運を上げるんですよ。吉兆っていうね言葉があるんですけど、吉兆っていうのは吉ね、大吉の吉に、まあ、兆しって書くやつね、吉兆ね。サンスクリット語言語を勉強するだけで運が上がるんですよ。そう考えれば、自分の中で勉強するために運が上がって充電されるって思えば勉強するんですよやっぱりね。なので楽しく今勉強してる状態が続いてるんですよ。